野木さん。
はい。
誰の生涯を描いた大河ドラマを見てみたいですか？
大河ドラマ。
うん。
なるほど。僕はあれですかね。やっぱ関東の人なんで、関東の、あんまり注目されない時代の人をやってほしいっすね。
注目されない時代。うん。それはどの辺？室町ですか、やっぱり。
ああ、そうで、例えばだから、太田道灌とかさ。
ああ、道灌ね。
長尾影春とか。
ああ。
あの辺とかね。ほとんど多分。
なるほど。
映画とかドラマになったことほとんどないからね。
ああ、そうなんだ。うん。道灌とかならありそうな気がするけどね。
いや、
ないか。
道灌はないね。うん。小説はあるけどね。うん。
あ、小説、最近じゃなかったっけ、しかも。
え？
割と。最近でなかったっけ、道灌の。
いやー、道灌、というか、道灌のライバルというか、道灌と戦った長尾影春っていう人がいて、
うん、
その人の小説はあるけどね。
なんか、読んじゃいないけど、話題聞いた気がするんだけどなぁ。なかったか。まあ、うん。
そうね。
まあ、
うん、そこら辺、うん。
詳しくねえからな。うん、なるほど、ね。
とか、まあ、あれですよ。今まで本当にこう描かれたことのない人はやっぱ、やってほしいですよ。
うん、うん。なるほどね。まあ俺タイガー見ないからね。基本。
よくそういう話題ってで、こう、よく上がるよね。
あ、そうなの？
歴史好きなんかとかでも、やっぱりこう、
うん、
来年のタイガーはこれをやってほしいとかっていう、よく話題だったりしますよ。うんうん、そうすると、まあ結局みんな自分の興味のある人とかさ、うん、好きな人ってことになるんだけどね。
そりゃそうだよ。
うん、だから、客観的に、客観的に聞いても、いや、それは無理でしょとか、数字取れないでしょっていう人が、やっぱバンバン上がるもんですよ。そう。だって、で、西の人からしたら、太田道灌、なんか、そりゃ、興味ないでしょってなるでしょ。
そうなんだ。
うん。東西は結構根深く分かれてますからね。
あれって、やっぱりさ、バランスよくできてんの？
何が？
西と東のバランス。
いや、
東に偏りすぎないようにとかさ、そうなってんの？
いや、やっぱり圧倒的に西が多いっしょ。
ああ、まあ、あれか。歴史的にそっちの方が大事か。
うん、だってそれこそ関東なんてね、大河ドラマになったのっていうのは、それこそだから、鎌倉幕府、源頼朝とか、あとはね、北条時宗とか、あと太平記でちょっと描かれたぐらいで、あとほとんど西だよ。
まあ、そうだよね。
うん。
ちなみにさ、大河ドラマって何？いつまで、今までで一番新しいのって何？時代的に新しいもの。
ね、一応、なんだっけ、三河、なんだ、タイトルちょっとど忘れしちゃったんだけど、戦争もので確かあったと思うよ。
戦争ものって？
三河も言ってたかな。いや、太平洋戦争の頃の。
へえ、太平洋戦争も大河になるんだ。
ただ、ちょっとさすがにこう、新しすぎるというか、生々しすぎる。っていうことになったのか、その後ないね。だからまあ、明治ぐらいかな。
まあ、イメージ的にはそこら辺までな感じはするよね。
ね、よくほら、春日太一さんっているじゃない。時代劇評論家。あの人の定義曰く、一応西南戦争までを時代劇としているらしいんですよ、あの人は。
ああ、そうなんだ。じゃあ、ほんのやっぱ昭和は外れるわけですね。
うん。
太平洋戦争は。
ただ来年は昭和だけどね。来年の大河。
そうなの？
東京オリンピック。
マジか。
まあ、それはあれね、ちょっと特別だよ。開催するからっていうことで。
そうか、そうか。
ただ、その次の年はまた平常運転に戻って、明智光秀とかでしょ。どうしてもやっぱ、戦国時代と幕末が圧倒的に多いんじゃないですか。
まあ、そうだよね。
うん。室町時代なんて多分一つぐらいしかないんじゃないか。
あ、そう。
うん。花の乱ぐらいじゃないかな。
誰があれだったか覚えてないけど、やってたか覚えてないけど。
三田佳子が、日野富子で、細川勝元、野村萬斎。で、で、山田宗全が、あれですよ、よろずや金之助の多分遺作じゃないかな。
あ、そう。
多分、見たことないと思うけどね。
いや、この間ね、あれに行ったのよ。NHK のあれ、なんだっけ、なんていうんだっけ、スタジオパークか。
どう観覧。
ここで、タイガーの、いや、観覧じゃないんだけど。
あ、見学に？
そうそうそう。 廊下にいろいろとさ、これまでの大河ドラマのなんか資料とかそういうのが展示されててさ。
うん。
うん、懐かしいなと思いながら。でも子供全然興味ないからさ、もちろん。
まあね。
走り抜けていく中で、ちょっとチラチラ見ましたよ、その辺の。あったあった、みたいなやつ。
あ、僕らの世代で多分物心ついた時にやっていたのは、多分太平記がギリかな。
うん、俺は足利尊氏でしょ？
そうそうそうそう。
うん、それは覚えてる、俺。
あれはちょっと珍しい。じゃない？大河の中では。
そうなんだ。
南北朝時代だからね。
うん。うん、
で、軽くちょっと鎌倉も描かれるからさ。
うんうんうん。
うん。結構、我々の地元の方も出てきますからね、あれは。
そうなんだ。
うん。で、その鎌倉を倒すっていうお話だから。
うん。
僕、毎年、あれです、鎌倉へ、毎年っていうか、鎌倉行くたびに、お墓参りしてますよ。そこら辺の人たちの。
うん。らしいですね。
そうそう、太平記に登場する人たちで、あそこに葬られてる人たちはね。
うん。
うん。
そうなんだ。
北条高時とか、うん、大友宮守義とかね。
うん。鎌倉なんてもう、墓参りするとこじゃいっぱいあるじゃん、のりさん。
お墓しか行ってないぐらいの感じだよね。うん、あ、まあ、でももちろん、墓参りをしに行くわけじゃないんだけど、
うん、
もうこう、ぐるりを回れるから、墓参りという形を取ればね。
うんうんうん。
うん。ただ目的地のためにこう設定してるってとこありますよね。
うん。
うん。そうするとね、まんべんなく回れるんで。
なんか前結構さ、立ち入り禁止になってるとこいろいろあったじゃない。工事だかなんだか、大々的にやって、山のところ。
ん？山のところ？
うん。山ってかさ、どこの丘だかわかんないけどさ。
うん。
結構長い間立ち入り禁止になってるとこあったよ。
どこの山？
俺もどこだかわかんないんだけどさ。まあいいや。
はい。
ということで、始めましょう。カエサルの休日です。この番組は私、画家ダニエルとクリエイターの野木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをするというトーク番組となっておりますが。
はい。
メールが届いております。実はですね。
はい。
最初の質問は、福助さんからいただいた質問です。
あ、そうなんですか？
うん。最初の大河ドラマのやつね。うん、
ああ、はいはいはいはい、うん。
最初に送っていただいたので、続きをメールを読みますね。
はい。
ダニエルさん、野木さん、こんにちは。またも福助です。才能目が不足しているとのことでしたので、またこいつかと思われるかもしれませんが、メールを差し上げました。
いえいえ。
以前、番組内で今後もし機会があったらこんな話をしてみたいねとお二人がおっしゃっていたトークテーマがいくつかあったかと思います。その中から私がかねてより気になっていたものを挙げてみました。この機会にご採用いただけたら幸いです。一つ目、大主教と書いてありますが、まあ馬体優ですね。
うん。
二、遊女新生説。
う
ん。三、デッド・ケネディーズ。次4、江戸川乱歩。この4つですね。
お。
それでは次回の配信を楽しみにしております。ごきげんよう。
候補ってことですね。
そうそうそう。うん、ついさっき届きましたね。
なるほど。うん、
とのことで、まあ、遊女新生説に書いて続いていた、もう野木さんの頑張ってください。
日本の遊女ってことよね。
そうですね。ということで、才能目を。これを入れて整理したいと思います。そうそう、前回のバンクシーのあれでしたけれども、まあツイッターでね、なんだ、フォロワーさんのブログからちょっと話を広げようと思ったんですけれども、ブログの趣旨というのは、まあ、作品云々よりも、こう、あれですね、オークションとか、その金銭の問題だったみたいですね。
まあ、美術とビジネスの関わりみたいな話で。そうですね。
うん、まあちょっと、そんなわけで僕らの話はちょっと論点がずれていたと思いますので、その辺はね、まあ別物としてお聞きください。
はい。
というわけで、まあ、でも、オークションシステムとか、その美術のプライスの話ね、
うん。
うん。プライマリープライス、セカンダリープライスや、美術の作品の評価ですね、に関しては、
うん。
まあいつかちょっとゆっくりと話をしてみたいなと思いますんでね。
それはちょっと聞いてみたいですね、僕もね。関わってますからね。
まあそうですね。
まあ自分の家に金銭の価格をつけて、一応売ってますもんね。
うん。やっぱり自ら関わっ ってみると見えてくるものとかもう全然違いますし、
うん、
うん、あと、
あと今、うん、いや軽く今キーワードをさっき2つ、ね、ほど言ってたけどね、うん、プライマリーとセカンダリーっていうところとかね、
うんうん、まあ、セカンダリープライスの価格の高さがまたね、あの美術を難解にする原因の一つかなとも思いますので。
ちなみに言っておくと、プライマリーっていうのが、例えばダニエルさんが1枚の絵を描いてそれに価格をつけて、うん、まあ、ギャラリーを通して売るっていうのがプライマリーですよね。
最初につく、市場に出たときに、うん、最初につく値段のことね。
で、最近話題になっているそのオークションであるとかがいわゆるセカンダリーっていうことですよね。
そうですね。誰かの手に一回渡って、その流通させるときの、うん、値段ですね。
まあ、すごい単純に言ってしまうと、作者が関わっていない価格ってことで、うん、そうそうそう、理解してよろしいですか。
うん、大丈夫です。
なるほど。
最近ちょっとオークションもプライマリーな場合があるんだけど、まあ、
そういうの、
そこはまた詳しく話しましょう。
そうですね、ま、ちょっと機会あったらお願いしますわ。
うん、また評価に関してもね、ちょっと話してみたいので。
はいはい。
あ、なんか、野木さんあれじゃん。
ん？
神保町のあれ行ったんじゃないの？
ああ、ブックフェスティバルは、そうね、去年も行って、今年も行きましたね。
うん、今年はなんか6冊しか買わなかったみたいなこと書いてあったけど。
そうね、去年結構10冊以上買ったんだけど、今年は割と抑えめで、うん、しかもあんまり高い本も買わなかったですね。
うん、ちなみに何を買ったのかな？
ちょっといいですか？
はい、どうぞどうぞ。
今、手元に転がっているものだけだったら、縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか。
おぉ、
あ、ね、うん。あとはジョン・ウィリアムス、ブッチャーズ・クロッシング、
うん、
うん、あと江戸の父と子供、父っていうのはあの、うん、ミルクの方ですね。
ほうほうほう。
とあとなんだ、あ、これは割とメジャーですかね、フェルディラント・フォン・シーラハの犯罪。
知らないんだけどそれ。
まあドイツの、まあ、結構なんですかね、ベストセラーといいますか、結構売れた本です。
うん、あ、そうなんだ。え、うん、それは小説じゃないんだ。
あ、これ小説、まあ、一応小説ですね。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほど、なるほど。
うん。あとは、ちょっと土一揆関連の方
を。何
ですかね。土一揆とか。
おぉ、一揆ね。はいはい。
まあ、ちょっと、今回は割と小説と歴史と。
そうだね。珍しく小説が入ってますね。
まんべんなくって感じですかね。
どこがまんべんない
やいや、僕にとって結構幅広く買った感じですね。
なるほど、なるほど。じゃあちょっとなんか面白いのあったら、その中で、あれしてください、紹介してくださいね。
うん、まあ、なんていうのか、あんまり冊数は買わなかったけど、まあ楽しかったですよ、うん、やっぱ、いろいろとね、うんうん、見て回って。うん。
そうだよね。
うん。
まあ、俺も行きたいんだけどな、遠いからな、子供連れて行くにはちょっと厳しいし、子供いるとやっぱ行く見れないからな。
そうね、しかも人混みっていうか、あの、ものすごい殺到するんで。結構こ
う、
ね、ワイルドな現場なんで、
そうだよね、
子供を連れてるとちょっと厳しいと思いますよ、
うん、
あの人気のある出版社のところは多分入れないと思う、子供を連れてたら、
うん、ね、うん、そうだよね。
まあでもあの普通になんだろう、こう屋台であるとかね、食べ物なんかは結構出てたりとかするから、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、あとライブみたいなのもやってたりとかするし、
へ
え、なんかいろんなことやってるんで、まあ別にあの本買わなくても楽しめるイベントだとは思いますよ、
うん、なるほどね。
だから普通にだから本を見に来たんじゃないんだろうなっていう家族連れも結構いたよ。
うん。それは楽しそうだな。なんかあれだよね、神保町の本屋ってさ、ちょっと版画とか販売してたりさ、ちょっとギャラリー、半分ギャラリーっぽくなってるところとかあるじゃん。
あ、そうね。その美術関連とかに絞ってるお店とかもあるからね。そうそう
そう、うん、歴史関連とかね、浮世絵とかも普通にあるしさ。
うん。
いいところは結構よく見たな。
楽しいですよね。
うん。
で、まあ、フェス、そのブックフェスに出品はしてなかったんだけど、神保町にある本屋さんで、まあ僕がたまに行くところがあるけれど、うん、そこはもう、あの友達と一緒に行ったんだけど、まあ他の友達はもう5秒ぐらいで出てましたね。外にね。
何の、あれ？
いや、あの、考古学とか歴史関連のものしか置いてないところがあって。
うん。うんうん、
かなりガチ勢のところで。なかなか良かったですね。やっぱ埋もれていたいなっていう感じだね、そこは。
なんか俺も入った記憶があるなぁ。違うかな。
マジで？結構外れてるとこにあるよ。
うん、ああ、じゃあ違うかな、うん。
で、あの、発掘調査報告書とかが無数に置いてあるお店。
なんかあれだよね、あの本屋の、それぞれの本屋の色があるのってね、最近じゃなかなかなくなってきちゃったから、ああいうのいいよね。
うん。まあ、特に専門書とか、その、あと販売を目的にしてない書籍を、ね、
うん、
売ってくれるところだから、そういうところは。
うん。
いいっすよ。
ね。
うん。
まあ、そんな感じで、野木さんは神保町行ったということでね。
近況報告で。
近況報告でしたね。じゃあ、はい、まあ、楽しい話があったらお願いします。
はい。
楽しい本か。じゃあ、今日は振りますかね。
はい。
じゃあ、才能目を先ほど整理しまして、嫌いな作家はちょっと二人ともやったんで、これは一旦外しまして、
うん、
残ってるのと新しいの合わせて、1番音楽の話、2番プログレ、3番封切り楽しみな映画、4番失敗した買い物、5番行ってみたい国、6番王主教、7番遊女新生説、8番デッドケネディーズ、9番エドガーランポ。で、9マスサイコロがないので、
うん。
10を作るんですが、ここはフリーでいいかな？
はい。
はい。じゃあ、いきます。4番ですね。失敗した買い物です。
失敗した買い物。
失敗した買い物ですね。来ましたね。失敗した買い物。これ、俺考えとかなきゃなーって思ってて、
うん、
まだ考えてないな。
特にないっていうのはダメなんですかね。
いやー、いいと思いますよ。
ないんだよな、特に最近。
失敗した買い物、俺もね、ないな。非常にこう、買い物がね、決められたお小遣い内で買わないといけないので、絶対失敗はできないんで、もう。
なるほどね。命かけてるわけだ。
そう。脳内審査会がかなり厳密に開かれますから。
ああ。
失敗はないですね。
そうね。ないね。
そうですね。
そういうこともあるからね。
まあ、正直あるよね。よし。もう一回振ろう。
お、初めての展開。
どうすか？どうすか？
いや、僕は本当にちょっと、今、部屋の周りを見回しても、
うん、
もう素晴らしく活用しまくってる。
そう。それどうかな。まあ、版画プレス機を最近使ってないとかそういうのはあるけど。
いや、でもまあ別にね。
なんかやっぱり買った時はあんま使わなくても、いずれ使う時が来るとか、そういう感じだね、最近はね。っていうか、う
ん、まあまあね、うん。
から、そんな失敗はないな。
うん。
はい。俺だって考えてたんだもん、だって俺これ。考えても浮かばなかったやつだからさ、野木さんに頼ろうと思ってたから。
だからちょっと失敗しとけばよかったじゃないですか。
いや、若い頃はいっぱいあったと思うよ。
うん、そのお小遣いで、なんか無理やりこう、ね、闇鍋的になんかわけわかんねえも買うとかさ。
いやー、怖いよ。まあ小説とかはさ、もちろん中身わかんないからあれだけどね。
まあね。
うん。
まあ、じゃあ、はい。
よし。5番、行ってみたい国。
なるほど、なるほど。
行ってみたい国です。
これ、こういう話前したことなかったっけ？ないか？
最初の振りでちょっと あるんだよ、実は。確か。
あ、そうだって。あ、なんか、うん、なんか、うっすら記憶にあるんだよね。
うん。野木さんの答え覚えてる？自分の。
僕、ないとか言ったような気がするんだよ。
いや、そうです。ないって言いました、あなたは。
なんか、もう、身の回りで忙しいっていうか、もう、
うん、
近場で、
うん、
こう、なんか、見るべきものが多すぎて、うん、外国なんてとてもじゃないけど、こう、気が回らないみたいなことを言った気がするな。
じゃあ、地域とかにします？もう、国内でもいいよ。
国内でも？
うん、国内でもいいです。
え、ダニエルさんは行きたい国ないんですか？
行きたい国？
うん。
いや、もちろんあるけど。
じゃあ、教えてください。
いや、別にそこに熱い思いがあるとかではなくさ、単純に、やっぱり自分の作風をね、見た人がよく、ダニエルさんはドイツに行った方がいいとかよく言われるから、
ああ。
それに、自分の好きな作家もやっぱドイツ人とか多いんだよね。
まあ、なんか前の話とちょっとつながるね、それはね。
そうそうそう。だからドイツはちょっと美術シーン見に行きたいなっていうのは僕はあるね。
うん。いいじゃないですか。
前話した、ほら、なんだっけ、うん、ジャケットアートの回で話したダニエル・リヒターもドイツだしね。
うん。
僕の、あの、学生時代、本当に熱狂したパウル・ブンダーリヒっていう版画家、
うん。
もうドイツ人だし。そうね。
結構、それは自覚があるんですか、うん、自分の作風にやっぱ影響与えてんなっていう、あの国はっていう。
そうだね。まあ、単純にドイツ人多いなっては思ってた。
ど
う？表現主義の流れとか好きだした、やっぱり。ドイツ表現主義とかね。うん。
なるほど。
うん、あの辺の情動グループ、ドイツ情動グループのあのあたりは好きだしね。現代に至るまでやっぱりそうだし、最近じゃあ、あの、クリスチャン・アバって、あの、サム・フランシスの息子も、ドイツでずっと生活したのかな？うん。
うん。
今違うみたいだけど、確か。
なるほどね。そ
う、ドイツは多いんだよね。
うん。でも、あれか、
うん、
国っていう単位でなんか自分が影響受けてるなって感覚ではないわけでしょ？
あ、そうそうそう、そういうわけではない。うん。だからこそそういう人たちを育てる何かがあるんだろうなとは思ってるから、そのドイツの空気に触れてみたいなっていうのはあるけど。
ああ。
まあ、もちろんね、旅行でちょっと行ったぐらいじゃわかんないだろうけど、
ね、
うん。
まあ、把握はしてないかもしれないけど、
うん。
またドイツのなんかさ、ある地域に偏ってたりとかすんのかな、そういう好きな人たちっていう。
いやー、それはわかんないな。
ほら、だからドイツもさ、北と南でだいぶ気質が違うとかって言うからね。
言うね。
ほら、バイエルンの人とさ、あのベルリン周辺の人じゃもうほとんど違うって言うからさ、よく。
うん、
だから、もともと違う国だったりとかするしな。
まあそうだよね。その辺はちょっと、どっちかっていうのはわかんないね。
なんかすげえイメージだと、なんか北っぽい感じするけどね。
そうかな。あ、まあそうだね。
うん。
北のちょっと暗い感じが好きなのかもしれないけど。
うん。なるほどね、ドイツね、うん。まあ、僕らの高校の頃、ドイツから来た留学生がいましたね、そういえばね。
いましたね。フィリップでしょ、う
ん、フィリップ。198センチありましたけどね。
そうだよ、フィリップ。ちょっと連絡が途中で取れなくなっちゃったんだよな。
うん。彼は、でも、あれはなんだ、どこの人なんだ、あれ。
ね、ハンブルクじゃなかった。でもあれじゃなかったっけ、北に住んでて、北の方にいて、うん、親が離婚して、母親に会いに、なんかアウトバーンぶっ飛ばしていくみたいなこと言ってなかったっけ、
言ってたね、それは。
ね、
うん。まあ、数少ないドイツ人体験だけれども、彼から何か、ドイツ的な何かを感じたことはないな。
あ、でも、いや、あるよ。彼、すごくシャイだったじゃない。
あ、まあ、そうそう、それはあるんだけど、なんかこう、それを一般化できるんだろうかっていう。
なんかよく言わない、ドイツ人はすごくシャイだって。
いや、そうそう、言うから、し、あと、こう、例えば、ほら、規律がね、うん、割としっかりしてたりとかさ、うん、礼儀正しいであるとかって聞くけど、
うん、
ほら、そういう一般論ってさ、すごく雑だったりするじゃないですか。
まあ、雑だけど。
我々、ほら、日本人ってこうだよなっていうふうに外国の人が言ってくるイメージってさ、そりゃそういうやつもまあまあいるけど、そうじゃないのもいっぱいいるよっていうのが、まあ、あるじゃないですか。っていう、
まあでもドイツ人パーソナリティが2人とも JWAVE で話してたぞ、
やっぱそうなんですかね、
うん、なんだっけあの人、サッシャとあともう一人だか女の人、
ああ、はいはいはい、
写真撮るとなんかこうみんな真顔で写るとか言ってたよ
笑わないっていう、
うん、
ああ、まあ傾向、もちろん傾向としてはね、うん、あるんで、偏りはあるんでしょうけれどっていうね、うん、うん、でもまあそういうところぐらいで、なんだろう、こうならではの感じっていうのはあんまり感じたことなくて、むしろなんだろう、まあ当時の我々の感覚、
うん、
高校生ぐらいですから、ギャップのなさに喜んだりとかさ、新鮮さを覚えてたりとかしてたから。
そうだね、うん。
あ、同じなんだとかさ、
うん、
うん。そういうことの方に注目していたから、違いっていうのは多分わからないまま終わった感じだね。
うん。違いはあんまり感じなかったね。
意外とね、外国人とまあ、ね、何人か知り合いますけど、大人になってからできた、うんうん、あの、ギャップのなさっていうところにばっかりやっぱ目がいっちゃうんだよな。
あ、そう。
うん、あのね、違いを見つけること自体は簡単だから、あまりしなくてもいいやみたいなモードになってて、うん、むしろ同じ部分を探そうっていう努力を多分しようとしてるんだよな。
うん。
多分仲良くなろうとしてるからなんだけどね。うん。うん、っていう感じでね。だから結果はね、うん、よその国の人と付き合って何かで、実はこう、あ、こういうとこ違うんだなって感じたことあんまないんですよね。
うん。だでも、
意外と、
うん。外国人じゃなくて、ね、ドイツ結構やっぱ留学してた人とか、今ドイツに住んでる人とか、 そういう人たちとね、話すと、まあ、美術関連だけど、
うん、
やっぱり、表現する人はすごく多くて、やっぱりあれだってね、比較的フラットに接しやすいというか、アートに対して。
はいはいはい。
うん、そして、表現の幅がやっぱりね、広いんだって。それでね、技術がなくても、発表しようという人はいっぱいいて、実際なんだこれっていうのは、日本よりか全然いっぱいあって、でも論理はすごくしっかりしてるし、見に来る人も、その説明をすごく求めるって言ってたね。
あ、
うん、表現形式はだから何でもありで幅広いけど、必ず論理が必要っていう。うん、
なるほど。
うん、
それ、無敵じゃねえか。
だよ、まあ、うん、感心した点ではあるけど。
うん、割と、こう、アーティストを名乗る人が多いっていうのは聞きますね。
うん、
若い人で。割とすぐに、表現をして。だから、コミュニティもいっぱいあるっていうしね。
うん、
若い人たちで、一緒に住んで。
うん、
なんか創作活動をしてる、そのコミューンみたいなものは結構あるっていうのは聞きますよね。有名な場所もあるしね、うん、そういうので。今もあるのか知んないけど。
そうだね。あとなんか、クラブシーンがすごいんだってね。それを言うとなんかさっきシャイ説はちょっと全然ひっくり返っちゃうような気がするけど。でも例えばペインターとそのミュージックシーンとかも、比較的こう、お互いの領域を感じずフラットに接したり、一緒になんかやったりとかするっていうよね。
うん。
ところでやっぱクラブシーンとかすごくね、なんつうの、クロスオーバーするんだって、そういうところで。
ああ、なるほど。うん、だから、なんかこう、シャイって言うけど、やっぱこう、中では、なんつうの、内輪ではこう、非常にこう、団結っていうか、
うん、
楽しくやるノウハウをよく持ってる人たちなんじゃないですか。
うん、
だって、レイブとか多いイメージっすよ。
まあ、そうだよね。
うん。こいつね。
うん。
まあ、行きたい国ってみんなどういう基準で決まるんですかね。
僕はやっぱ他は美術館基準だな。
ああ、そうだよな。
ああ、やっぱニューヨークはモマとかね、行きたいしさ。
うん。
うん。
ちなみに今思い出したけど、昔はなんか10代ぐらいの頃は、それこそシルクロードは行ってみたいなと思ってましたね。
あ、そうなの？
一気にヨーロッパから飛びますけど。
うん。
今は特に思わないけど。
あそこ通ってってこと？
まあ、それこそこないだの、ほら、京都の回で喋ったようなさ、
うん。
西域？
うん。
とか、ほら、それこそあれですよ、西遊記の舞台になったようなさ、うん、ああいうところは行ってみたいなと思ったけど。
いや、行きづらいでしょう、今。
今、ちょっとこう、トイレきつそうだなとか、そういうこと考えちゃうよね。
あの辺、うん、俺、全然、行こうと思ったことないなぁ。
ダニエルさんはちょっとさっき美術がまあ動機になったけど、それ以外で外国行くんだとしたら、こう、僻地系か、辺境な系なのか、普通に割と都会っていうか。うん、
大自然です、あとは。あとはアラスカです。
あ、どっちでもなく、
うん。
人がいないみたいなとこ。
そうそうそう、大自然に行ってみたい。
アラスカね。
アラスカですね。もう僕はもう、あれですから、星野道夫さんの本を何回も見ましたからね。
うん。
旅をする気を何度も読んだし、他のも大体読んだね。うん、あれを読んで僕はもう若かったら行ってたかもしれないね。
うん。
もうちょっとね。うん。そうだね。アラスカに行きたい。
なるほどね。
うん。
アラスカは結構知り合いも何人もか行ってる人いるな。
うん。
いや、みんな星野道夫ですよ、やっぱ。
あ、そうなんだ。
うん。
でも大体そうだろうね。やっぱりあれだよね。海外でさ、導く人がそれぞれの時代でいるよね。
いるね。
うん、沢木孝太郎だったり
とか。沢木孝太郎とかね。
藤原慎也とかね。
そうね。うん。
と、ロバート・ハリス。
あ、だから、バックパッカーの人たちのバックパックに入ってる本ですよね。
そうそうそうそう。
だから、
うん、何？
海外の憧れって、やっぱその、なんつうの、先行者たちの紹介次第よね。本当
に。そうだよね。うん。そうだね。野木さんなんか読んだ、その辺。
僕は、沢木孝太郎は読んでましたね。
うん。
でも行きたいと思わなかったな。
あ、そう。
沢木孝太郎ってさ、
うん、
その国行きたいと思います？読んで。
俺二つぐらいしか読んでないけど、まあ、何も興味ないってことは思わなかったんだろうな。
結構ね、深夜特急とかさ、沢木孝太郎の旅の本ってね、旅の悲しみが伝わってくるんだよね。
そうだね。なんか、最近のにそう感じてたけど、
うん、
最近の文章にね、
うん。
若い頃から比較的そうだよね。なんかあんまり熱のある感じじゃないんだよね。
うん。 クールだよね、
うん、
冷たい中に優しさであるとか優しい中に冷たさがあったりとかして
そうだね、うん、
ルポライターとしての佇まいなんでしょうけどね、それは、
うん、
肩入れしすぎてはいけないし、かといって引きすぎてもいけないっていう、うん、その間合いの取り方が多分そういう熱の伝わり方になるんだけど、うん、旅に対してもそれがあるから、
うんうん、そうだね。俺も最高頼むので本で今パッとやっぱ思い出したのはやっぱテロルの決算とか、
うん、
あとなんだっけ血の味、あれは小説だもんね、
うん、
血の味とかその辺だもんな。
旅してないですけどね。
旅してないですね、あれね。
うん。まあ、テロルの決算ってね、浅沼稲城。
あ、そうそうそうそ
う。うん。山口音也のね。
そう。あれは名作だと思いますけどね。
うん、あれは面白かったですよ。
うん。
うん。あとはまあ、旅物と、ちょっとこう、そういう史実のルポルタージュが合わさったようなものだと、なんだろう、キャパの十字架とかね。
うん。
あれはね、ちょっとね、そのね、キャパに対する、目線っていうのが旅に対する目線と同じだなっていうのは思いましたよね。
うん、
憧れとか興味とか親愛っていうものをが、まあ、根っこにはあるんだけれども、ちゃんとそれを冷たいクールな目線が包み込んでいるっていうところでは、
うんうん、
旅と同じ風に見てるなっていうのがあって。
野木さんキャパ好きじゃなかったっけ。
僕はキャパは好きですよ。好きっていうかキャパの写真はね。
うん、
うん、
え、写真以外何かあるの。
いやほら人柄とか人生とか、あの人ほら電気描いてるからさ。
ああ、そっか。
ちょっとピンボケっていう、あれもまあ旅行記だよ、ある種のね、
うん、
各地各戦場を巡ってのお話ですからね、
うんうん、ゲルダ太郎だっけ。
ゲルダ太郎、うん、
あのもう一人のキャパと言われる、
まあ恋人っていうかな、
うん
うん、
あの人の写真も相当入ってるんでしょ。なんか
そうそう、あのゲルダが撮ったんではないかと言われている写真っていうのがありますね。
それが結構有名なものだったりするんでね。
ああ、だからまさにあれですよ、沢木小太郎のキャパの十字架ってそこら辺の話を書いた。
あ、そうなんだ。
ですよ、うん、あのほら有名なスペイン内乱の時の、あの崩れ落ちる兵士だったかな、タイトル忘れちゃったけど、あの銃弾に倒れる瞬間を描いたっていう、あれのあれはほらずっとやらせ説っていうのがあった写真なんだけど。
あ、そうなんだ。
それがどういう経緯で撮られたのかを検証するみたいな。
へ
え。ルポルタージュですよね。うん。でもラストはすげえ感傷的に終わったねっていう。
これ面白そうだな。
いや、面白いんだけれども、そのクールな目線のバランス、そのクールさがこう最後に少しだけ崩れるっていうか、ちょっと熱がはみ出て終わるみたいなところがすごく小説的で良かったね。
は
い
は
い
はいはい、ああ、うん、なるほどね。客観的に捉えていた、肩入れせずに捉えていたはずなのが、最後こう自分の感情が溢れ、うん、ちょっと溢れ出すみたいな。
溢れていて、で、それが多分意図してんだよね。
うん。うん、
そこは出していいっていうか、うん、出すべきだという、そういうところがすごく小説的でいいなと思った、うん。小説的っていうのはこれ、ルポであることを否定してるわけじゃなくて、ルポの面白さも多分小説的なものが実はあるわけで、
うん、
そこを多分意図して出してるんだろうと思うんだけど、
うん。うん、
だから、そこの熱の気配みたいなものが、その多分旅物の面白さでもあるんだろうと思うけどね。ただ単純にクールなだけだったら面白くないですから。
まあね、やっぱルポというと読み物としてやっぱ、ね、うん、読ませるためにはそこにはやっぱりね、筆者のあれがないとね。
そうね。まあでもことほどさように、僕はあまりこのなんだろう、なんか映画とか小説とか本にこうインスパイアされて、あそこに行きたいなっていう気持ちってのはそんなにあまり起きないですね。
みんなあんな旅ができるわけじゃないからね。
まあ、あと僕はあの旅から何か教訓を得るっていう考え方がちょっと苦手な方なんでね。
野木さんバックパッカーをね否定してるもんね。
否定とか、いや否定はしないですよ、否定は、
うんうん、嫌いだもん、
否定はしないけど嫌いで、それは非常に誤解を招きますよ。いやいやいやいや、聞いてる人の中にもいるでしょ。
いや、いると思うけど。
いや、あの、なんだろう、嫌いとかじゃなくて、いや、全然それやる人がいて、ね、うん、全然いいんだけれども、
うん、うん。
あの、僕はあんまり旅から何かを得るってことがない方なので、
うん。
うん、僕自身はね、
うん。そうですね。うん。
あの、摩耗して帰ってくることが多いから。
でもほら、失う旅とかも言うじゃないですか。
ああ、まあね。いや、うん、てか、何か旅とかどこか行くことに価値があるんだとしたら、過半はそれじゃないかなと思うんですけどね、うん。ある種の喪失感を持ち帰るみたいなものが旅の醍醐味なんじゃないですかね。
まあそうだね。喪失感はあると思いますね。
うん。
うん。
っていう感じかな。だから、あの、ほら、一人 旅問題ってのがあるじゃないですか。
うん、僕らの中ではね。
一人旅好きな人いるじゃないですか。僕も好きなんですよ。
あれ
です、
自分の偏った考えを公共化してはダメですよ。
いやいやいやいや、これはちょっと声を大にして言いたいけどね。いや、あの、一人旅が好きな人で、一人だともう気ままで好きにできるからいいし、全然寂しくないからって言うんですよ。
うん。
はい、で僕も一人旅が好き で、気ままに自由に自分のペースで行ける、うん。で、そこはもう共通してるんだけど、うん、寂しくないわけないんですよ。
まあそうですよね。うん、
寂しいんですよ。
うん、
で僕はその寂しいのが楽しいんで。
うん、でも、あ、そうかそうか、寂しくないって言うのか。
あの、だからよくね、旅なんて一人で行くの楽しくないじゃん、っていう話をしたときに、いや、うん、自分は、あの、全然寂しくない方なんで、全然むしろ一人の方が楽しいっていう言い方をするんだけど、うん、絶対寂しいだろうってか思っちゃうんだけど、そんなことないですかね。
でもあれだね、やったことないからわかんないけど、藤原新也も、ロバート・ハリスも、伊藤も、沢木孝太郎も、みんな、寂しい気持ちを味わわないとダメだみたいなことは、本の中に書いてあったな。
権威からお墨付きをもらった感じですわ、これは。
うん、言ってるね、そういえば。
うん。いや、だから、まあ、僕よく一人で、そんな遠くじゃないけど、まあ、国内で行くときに、うん、あの、そこの地元の飲み屋とか行くんですよ。
うん。
夜ご飯はね。
うん。
で、飲んでて、まあ、ちょっとしたたが酔っ払ってくるわけですよ。
はい。
一人だと余韻もね、結構回るんだけど、そうすると猛烈に寂しくなりますよ、やっぱ。
おー、そこで寂しくなるんだ。
う
ん、
やっぱこう、酔っていい気分だから喋りたいわけだよ。
お
ー。いい気分なのに喋る相手がいないから、実はいい気分になればなるほど寂しくなっていくっていうところが、こう、一番いい、なんつうの、さじ加減というのかな。いい酔い加減になるんですよ。
うん、
で、ね、そこでじゃあ話しかけようかなとか思ったりもするんだけど、
うん、
しないんですよね。そこ。
まあ、しないよね。なかなかできるもんじゃないな。
やったこともあるんだけど、
はい、
結果楽しくないんですよね、それ。
そうね、あの、描いたよ、思い描いたようにはいかないよね。
思い描いたようにいかないんですよ。なので、実はその寂しい状態でこう味わっている、
うん、
ハイボールが一番いいのかなっていう。う
ん、いやー、うん、わかるな。
だから、あれなんですよね。僕は、あの、一人でどっか行くと、あの、なんつうの、その、例えば宿とかで、
うん、
でのやりとりとか以外では、一言も発することがないんですよ、声を。
なるほどね。
だから、ちょっとね、修行みたいになってくるんですよね、だんだんね。
うん、一人でホテル帰った時とか、すごい寂しいよね。
寂しいね、あの感じね。うん、結構、泥酔して帰るんですよ。結構、ベロンベロになるんだよ、僕。
うん、
旅先で。うん、
旅先でなるんだ、
うん、なりますよ本当に。人、あの、普段よりも飲むもん。
あ、そう。
うん、
まあ一人だと喋れないから逆に飲んじゃうか。
そうだから一人のね、うん、飲みってあの人と飲むより酔いやすいっていうか酔いが早いからさ、
うん
うんうん、そうだ、一言も発しなくなるからどんどんこう心はなんていうのかな、メディテーションになっていくっていうか、うん、そういう意味では結構哲学的な旅をしてるのかもしれないですよね。
うん、まあ、一人旅だよね、これはね。
そうね。あ、でも山の中では喋ってますよ。
やばいじゃん、それ。
山の、ほら、お城とかをさ、山城とかをさ、うん、巡ってると、こう、ちょっと、もう観光客が全然来ないような城跡だったりとかすると、うん、もう山の中で一人とかになるわけですよ。
うん。
そうすると、もうなんか、見つけるたびに喋ってますよ、なんか。
饒舌になってんの？何？
お、来た来た来た来た。あったあったあった、あったっつって、あ、お、おっつって、いいねっていう。マジか本当にとか言ってるからね。
山の中で、一人で。
山の中で、結構でかい声で、こんぐらいのトーンで。うん、ある種、歴史と対話してますね。
そうね、歴史と対話してるんですね、野木さん的には。いやー、怪しいな。
じゃあ、旅行しようぜ、今度。
え？いいよ、いいよ。
難しい立場の人に。
本当だよ。これは厳しいぜ。
でも、昔結構行って、ねえ、割と、ま、近場ではあるけどね、行きましたよね。うん、3人、4人とかでね。
そう、そうですね。行ったね。
うん。
やっぱり夜はな、ゆっくりしながら話したいな、みんなでな。
そうね。
でもあれか、あんまりホテルとか宿ってないか。
ないね。うん。
野宿、バンガロー、テント、どれかだな。
うん。ダニエルさんはね、ワイルドだからね。
何が？
キャンプとかそういうのが好きな人でしたからね。
そうそうそう、そうだよ。
キャンプは、 さっき言ったような話の結構極致じゃないですか。
うん。
うん。あの、寂しさも、もうね、幾相倍でしょ、それは。
ね。
うん。で、多分それが楽しいんだろうしな。
うん。
一人でキャンプする人って、まあ、いるけど結構、ね。あれはだって沈黙に浸りに行くって感じでしょ、やっぱ。
うん。
うん。いや、でもね、何事もね、あの、寂しく、一人で寂しくないなんていうことはあまりないと思うんですよ、実際は。
うん。そう
ね。それでなおやるっていうのは、その寂しさが楽しいんだと思いますよ。
うん。じゃあ、あの人たちはやっぱ寂しさを楽しんでるの？
楽しんでると信じたいね。
それとも、あれかな。野木さんあれでしょ、隠してるけど。
うん。
一人旅をしている俺に酔っている気持ちが寂しさを勝ってると思ってるでしょ。
そんな意地悪なことは僕は思いませんよ。全く1ミリも思いませんね、そんなことは。
怪しい。
いや、なんだろうな、そんなにだって一人旅ってスマートじゃないでしょ、やっぱ。実際。結構泥臭いことやるじゃない。
どういうところで？泥臭い、値切り交渉とか？そういうこと？
いや、まあそういうね、経済的な面もそうなんだけど、うん、いや、普通にだからこう、なんか、実は大して面白くない場所とかもあったりするわけですよ。
うん、
そこでつまんないから、すごいしょうもない、地元にいてもできるようなことをしてしまったりとかで。
うんうん。
遊興とかでさ。
ああ、わかる、うん。
うん。こんなこと旅先でするようなことじゃないだろうっていうことを割として、うん、なんとなくこう、このわびしさを埋め合わせるみたいなことも、旅先ではするし。
旅先で慣れたチェーン店とかね。
ま、そう。普通に、もうね、うちからね、1000キロぐらい離れたところで普通にガスト入ったりとかするわけじゃないですか。
そう
全てが全てこう旅情に満ちたものではないはずで、いろんな行動はね、
うんうん、
そういうのって一人の時であればあるほど結構こうしみったらた気分になってくるし、惨めな気持ちにもなってくるけれどっていう、う
ん、惨めになるね、確かに、
まあ、それも含めてですけどね、うん、
うん、向き合うのは怖いんだろうな、きっと俺は。
何
惨めさに。
あ、そうっすか。あ、でもそうかもしれないね。
うん、
あんまし、なんかこう、かっこいい感じにはいかないもんな。
いかないよね。うん。
まあ、もちろん旅上手な人ってのいるからさ、そういう人たちがスマートに決めるのかもしれないけど。
おお、そうね。うん、
でも、僕は結構あれですね。どこまででも行きたい方ですよ。
おお。
あんまし、なんかもううんざりして帰ろうみたいなことあんまないっすね。割とスケジュールの都合で帰ってくることが多いので。
うんうんうん。
だから、これ、なんか変にかっこつけてるとかではなく、割と性分として、同じ道引き返すのすごく嫌な方で。
そうですね。そんな感じはよくわかりますよ。
で、結果、惨めなことになるんですよ、やっぱ。
うん。
すんごいドツボにはまったりとかしますよ、だから、うん。うん。夕方の5時ぐらいに、結構山の中にいるとかね。
それ一緒にやったからね。
やりましたね。二人、一緒にやったこともあるし、うん、この間も僕がやりましたし。
あ、そうですか。
うん。
結構ね、危ないことありましたね。
危ないんですよね、
うん。
計画性がないって言ったらそれまでなんですけど。
うん。
うん、
まあ、じゃあ、野木さんとしては、自分としては一人旅には向いてると思ってるの？
いや、向いてないと思ってる。
あ、向いてないと思ってるんですか？
向いてないけど好き。
ああ、なるほどね。
うん、あ、でも向いてないっていうのは、さっき言ったように、惨めな思いをすることが多くて、すごくスマートに裁けてないから、
うん、
もっとうまくやれる人がいるんであれば、自分は向いてないんだろうなと思う。
うん。
うん、ただ、好きだね。
ね。
うん。
なるほど、なるほど。
あと、まあ、いきなり行くんで、計画もクソもないっていうのはあるんですよ。
うん。あらかじめこう、スケジュールを決めずに、気ままに行くんですか。
あらかじめスケジュールを決めずに行くっていうのは、計画性なんですよ、それ。
うんうん。
あ、今度旅行こう。でも計画決めないで行こうっていう計画なんですよ、それ。
お、
僕はそうじゃないんで、朝起きたら、あ、行こうってなるんで。
お、
だからもう、覚悟すらできてない状態で出ちゃうことが多いんで。
うん。
だから、あ、計画を立てずに行こうって決意する人は、心構えはできてるんで、ある種計画はできてるんですよね。
なるほど。
うん。
なんとしても、あれだね。バックパッカーを批判したいんだね。
いやいや、だから、今日は、あれですよね、陥れますよね。僕結構普通に仲いい人とバックパッカーいますからね。
まあまあまあ。いや、わかりました、わかりました。うん。
何を得て何を得ないかだけの話ですよ。
うん。うん、そうですね。いや、でも、やっぱり、 俺はね、あれなんだよ。さっき話したさ、例えば藤原慎也とかね、そういう旅の話はすごく好きだから、うん、本とかも買うんだよね。
僕より読むよね、そっち系の本。
読む、うん。でも俺のは行かないでしょ。
そうだね。確かに。うん、
好きなんだよ、だから俺すごく。
五木ひろゆきとか、どうですかね。
五木ひろゆき、あれでしょ、荒野を目指すでしょ。
そう。
うん。それは結構古い時代だけど、ね。まあ読んだよ、うん。うん。
あるジャンルとして読んでるんだよね、それをね。多分ね。
そうだね。うん。ジャンルとして読んでるんだと思う。
旅の文芸みたいなものが好きっていうのはあるかもな。うん。うん、何が一番好きですか、その中で。
いや、それは多分年齢によって違うとは思う。うん。
ああ、自分の時期、時代で。
うん、うん。藤原慎也好きな時もあったし、ロバート・ハリスの時もあったし。
うん。うん、
今最近だと多分あれだと思いますよ。最近のね、旅トレンドは多分あれだよ。なんだっけ。野村くん一だと思いますよ。
あ、そうなんですか。ちょっと僕は抑えてないですわ。
これはね、ラジオですね。
うん。
J-Wave、関東圏内では J-Wave でやってるね。
うん。
でね、なんだっけ。なんか、旅番組っぽいのがあるんだよ。
おう。
うん。今日やってんだけどさ。
うん。
日曜夜8時から。トラベリングウィザートムービングっていう番組で俺も聞いてるんだけどさ、
うん、
それは結構野村くん自体がいろんな国を旅した若い頃はいろんな国旅して、まあ、今国内で仕事をしてるんだけど、
うん、
結構ねこの旅の話とかをするんですよ、
うん、
だから聞いてる人もねそういう人が多いの、
はいはいは
い、いろんなメールとかも来るわけよ旅にまつわるメールとか、で最近の旅トレンドは多分ね野村くんだと思います。
どういう傾向なんですか。これまで出てきた人たちとなんかちょっと違う部分があるんですか。
違う傾向っていうか、なんだろうな、自分の話ももちろんするんだけどね、こうあるべきとかそういうのあんま言わないからいいんじゃないですか。淡々と自分の話をして、
うん、
でその日曜の夜に合う音楽っていうのをね、もういい選曲でかけてくれるのよ、
うん、
リクエストもあるんだけど、うん、あと、まあ、旅の話とかも送られてくるんだけれども、それも比較的なドライな感じで返すというか、うん、淡々としてる感じがいいんだと思いますよ。
なんかこう哲学を押し付けてきたりはしないわけだ。
全然そういうのはないですね。
なるほどね。それは僕と勝利合うかもしれないな。
いや面白いよあの番組は、
うん、でも今は少ないんだろうね、そういう若い人だと旅する人は。
いやどうなんだろう、多いんじゃない、まだ
減ってる感じするけどな、イメージとしては。そう、体感だから分かんないけど、うん、僕らの世代多いじゃないですか。
そうなのか。ああ、あれか、中田のせいか。
いやそんなそうなのか。いやそれこそ、ああてか僕の周りに多いだけか。
まあでも何かしらいるんじゃない、周りの人を職業で分けてるとね、
うん、
割と
まあまあ傾向というか偏りはとか、
うん、うん、
だって昔僕働いてた場所でふと見たら周り全員、僕以外全員英語喋れるみたいな日とかありましたよ。
ああそういう悲しい時あるね、
うん、悲しい時、おおみんな喋れんじゃんと思って、うん、ここでこいつらがいきなり英語で会話し始めたらもう僕は終わるなっていう、
うん、まあ間違いなく野木さんの悪口だろうねそれは。
そうそうなるじゃないですか。なのでうん、なんかそういう感じが多かったかな。
おお、
うん、
僕らの世代は何で旅に出たろうな。朝青龍かな。
なんでそれスポーツ縛りなんですか。
まあいいか。
まあそんな感じですかね。割とだから僕はそうだな、一人で行くのは好きな方だけれども、うん、目線はちょっとそういう感じかな。
まあそうですね、僕はあのさっきも言ったように本好きなんで旅の、
うん、
なのでちょっとこれを聞いてる人なんかいいのあったらおすすめしてください。
そうですね、うん、
僕はね、まあ今は星野道夫がいいかな。
うん、まあ普通に面白いしね。
うん、
うん、僕はよくあれだね、小説なんかも旅をさせるのが好きだね。
何ここに来ていきなり詩的なことを言い出したの。ちょっとい
や思い返したらそうだなと思って。
小説旅、ああそういうことね。ああびっくりした、なんかあれかと思った。小説に旅させるってから、中古で買った本に名前を書いて売って、それがいつか自分の手元に返ってくるみたいな。
いや、そんな気持ち悪いことしないですよ。
そうかそうか。
想像力が豊かですね。
そんな話かと思っちゃった。まあいいや、じゃあ、うん、今回は最終的にはまあ、野木さんの旅人嫌いって話で落ち着きましたけどね。
いやいや、だから僕も旅一人で行くの好きだからって。
まあ、じゃあ、今回はこんなところでいいか。
はい。
はい。じゃあ、番組に関するご意見、ご感想や、旅にまつわる話など、ありましたら、ぜひ、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はーい。じゃあ終わりにしますか。
はい。
はい、それでは。旅人嫌いな話でおきましたけどね。